サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、そしたらサカソで100年ライフの方をちょっと始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっと中区役所の方にちょっとイベントがありまして、はい、出張ロケみたいな形でさせていただくんですけれども、
はい、すごい緊張してるんですけ
どいつもは堺で適当にやってる感じなんですけど、はいはい、ちょっとすごい方にですね、はい、お越しいただいてちょっとお話を伺いたいと思いますので、はい、ご紹介よろしくお願いします。
は
い、
今日は NPO 法人認知症フレンドシップクラブの理事徳田武人さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。すいません、もう本当お忙しいところをお時間とっていただいてありがとうございます。そしたら徳田さん、いろいろなことされてるんですけれども、簡単なちょっと今活動してる内容とか自己紹介的なところをよろしくお願いします。
はい、はい、認知症フレンドシップクラブという NPO で今働いていますけれども、はい、仕事としてはですね、はい、認知症の方が暮らしやすい地域づくりを仕事としていまして、はい、で NPO の支部が今全国に北海道から沖縄までですね、21箇所。
あ、そんなにあるんですか。
はい、全国で街づくりをする方たちの、はい、私の仕事としてはその方たちの広報支援というか、はい、応援をするための仕事をですね、普段はさせていただいています。で、例えば自治体とか、はい、企業の方たちと一緒にプロジェクトを進めたりということを仕事として。
企業さんとこういろいろ、
はい、そうですね。はい。はい、
ね、ちょっとね、なんともとかもね、結構いろいろやられてるので、はいはい、その辺は本当聞きたいんですけど、
なんともその NPO の活動の一つなんですけども、はい、全国にそういう活動されてる方たちがいらっしゃるんで、はい、そういう方たちをつないで、はい、日本全体でこう日本縦断しようという形で、はい、認知症の方と地域の方でたすきリレーをするという活動をさせていただいてます。
はい、そうですね、だんだんこうつながっていく中で、はい、こう今北海道東北って言って、はい、結構長い期間オレンジが目に入るみたいな、はい、あれはもううまいことやったなみたいな、すごいすごいなとか思って
そうですね、結局最初に7月、はい、6月の下旬ぐらいから11月の下旬ぐらいまでやってますので、ほぼ半年間です ね、 ですね、どこかではやってますので、
そうですね、なんかこう東京で一発イベントやったらそこだけで終わるんですけど、はいはい、ずーっとこうオレンジが
そうですね、なんかこうずーっとやってるような感じというか、はい、
そうですね、
はい、11月
まで、そうですね、11月までやってますね、
はい、そうですね、はい、その辺もお聞きするとして、はいはい、これ本とかね出されてるんですけど、はい、NPO 法人の認知症フレンドシップっていうところの活動に至ったきっかけっていうか、はい、前ちょっと別の仕事されてたんですよね。
そうですね、はい、NPO 自体は実は前から、はい、その私が入る前から実はありまして、北海道で活動していた団体なんですけども、はい、それに入る以前はですね、はい、私は、NHK の番組のディレクターをさせていただいてまして、はい、で今朝の情報番組で朝一っていう あると思うんですけど、あれのちょっと前身の番組の生活ホットモーニングという
すごい
ですね、はい、そちらの担当を
担当していまして、
はいはいはい、で普通に番組を作ってまして、はい、料理とか健康みたいなのをテーマに取材することもあったんですけど、はい、割と辞、はい、める直前ですね、何年間かは認知症関係の番組をずっと作らせていただいて、
だからそれまでは特に別に介護とか興味あったわけじゃないっていうことですね。
そうですね、どちらかというと、はい、そうですね、もともとは NHK 入った時点ではちょっと違う、はい、環境問題とか科学の分野の番組を作りたいなと思って NHK に入ったんですけど、ちょっとひょんなことからですね、その朝の情報番組担当している時に、ちょっと認知症の取材をしてた人の代わり、ちょっと代打でですね、
代打みたいな感じで、
はい、取材に伺って、はい、そこから認知症の方がこう地域で暮らしてらっしゃるんだということにちょっとこう、はい、関心を持ちまして、でいろいろ取材する中で、はい、なんか認知症っていうのが、はい、当時はですね、割とこう医療のテーマというか、はい、なんか認知症治療は薬はどうなのかとかですね、そうですね、ケアの方法はとか、そんなことを取材してたんですけども、はい、どうも認知症の方とかご家族の話聞いてると、はい、もちろん薬とかケアもすごく大事なんですけども、はい、なんかそれ以外のこう生活の部分ですごい困ってることが、はい、買い物だったりとか、はい、移動だったりとか、はい、お友達付き合いとか、はい、なんかあんまりこう医療とかケアと関係ないところでも結構困ってらっしゃる方が多いなというふうに感じて、で今その街づくりされてる方多い いと思うんだけど、はい、そういう分野が割とこう手薄というか、どなたもなんかこうどうしたらいいんだろうって迷ってらっしゃるなというふうに思って、はい、でそこで何かできないかなと思って、はい、と思わず飛び出してしまったんですけど、
はい、
退職して
すごい勇気あることですよね、
はい、そうですね、まあ、ノリというかですね、まあ、いいやとやめてしまったんですけど、ちょうど今から10年前ですね、2009年に、はい、してで、なんかできることないだろうかといろいろ模索している中で、はい、この NPO 法人認知症フレンドシップクラブというのが北海道で活動していまして、
あ、元々あったんで、
はいはい、でそこにちょっと飛び込みで入らせていただいて、
びっくりしますね、
はい、で、まあ、あの当時北海道だけでやってたんですけど、はい、そこでやってた活動を東京とか他の場所でも、はい、あのやらせてくださいということでお願いをして、中に入って、まあ、今21箇所全国にこう活動を広げていると、
そこまでこう広げはったということですね。
そうですね、まあ、北海道の皆さんと一緒にですけれども、はい、させていただいたというですね、
じゃあ北海道はその時点ではある程度進んでたっていう感じなんですかね。
そうですね、ちょっと今の活動と若干違うんですけど、はい、当時は活動としては認知症の方がいわゆるこう介護保険とかでカバーされない領域ですね、例えばあのプールに行きたいとかですね、
美容院とか、
ね、美容院に行きたいとか、お墓参りに行きたいとか、はいはいはい、そういった部分が、はいはい、あのいわゆるこうプロの方にお願いするのは難しいので、そういったものをボランティアとしてサポートしていこうっていうような、はい、そういう活動を当時はしていまして、で今はちょっとそうい う, こういわゆるこうインフォーマルな、はい、あの活動されてるところも増えてきたので、はいはい、フレンドシップクラブとしてはそんなにあのやっていないんですけども、はいはい、どちらかというとそれ以上にこう認知症の方の住みやすい環境づくりをみんなで考えていこうっていうことを中心にやってるんですけども、はい、
けどこのちょっと本にある認知症フレンドリー社会という社会なんですけど、はいはい、あのそれはどういったことを指す社会なのかなっていうのを、はい、教えていただけますか。
通常ですね、日本語だと認知症の人に優しい社会とかですね、はい、認知症に優しい社会みたいな言い方をすると思うんですね、はい、で、わざわざちょっと横文字というか認知症フレンドリーというふうに言ってるのにちょっと意味がありまして、はい、今国際的にもですね、認知症フレンドリーな社会を作っていきましょうということがお題目として言われてまして、はい、で、そういったところのこう定義を見ていくと、はい、優しくしてあげる社会ということとはちょっと違ってですね、はい、よくあのユーザーフレンドリーっていう言い方があると思うんですけど、なんか例えば企業が商品とかサービスを開発するときにサービス提供する側の視点ではなくて使う側の視点に立って商品とかサービスを開発していきましょうっていう考え方なんですね。で例えば、まあ、あのちょっとしたことで使いにくくなってしまった、例えば、まあ、家電製品があったとしますと、技術者の人はどっちかというと技術の視点からこうやった方がいいって考えがちなんですけども、まあ、はい、使う側からすると例えば、まあ、はい、ここにボタンがあった方がいいみたいなことって多分あると思う、はい、それは技術ではなくてその方の視点でそっちがいいとかって結構あると思うんですよね、はい、で同じように認知症フレンドリーというのは、まあ、認知症の方の視点に立ったとか、うん、認知症の方が使いやすい、はい、こうものを作っていこう、社会を作っていこうという考え方ですね、まあ、具体的にどういうことかというとですね、はいはい、例えばなんですけども今認知症の方ってこう認知症になられてから調査をしてみますと、はい、外出とか外にこう交流に行ったりする機会がとても減ってるんですね、はい、で理由を聞いてみると、はいはい、例えばですけども交通機関と電車に乗ろうとした場合に自動改札、うん、 はい、あそこのところが難しいとか、券売機で、はいはい、お金を払うのが難しいとか、うん、あと駅構内でこう案内板がちょっと見にくくて、うん、適切なところに行けないとか、うん、まあ、そういったことを結構調査の結果から分かってきてるんですね、うん、でそういったものを例えば、うん、ちょっと使いやすく工夫したりとか、うん、お金の支払いをしなくてもなんかこう移動できるようにしたりとか、うん、案内板の表示の仕方をちょっと変えることで、まあ、全ての認知症の方では当然ないですけれども、うん、そういうことが解決することで移動しやすくなる方っていうのは確実にいらっしゃるんですね、うん、でこう社会の側の方を認知症の方が多くなってるこの状況に対して社会の側を対応させていこうっていうような考え方ですね、うん、はい、
優しく手を差し伸べるんじゃなくって、はい、はい、タムさんのお話を伺った時もね、はい、結局アプリで生活してあるんですよ、
はい、そうですよね、
僕らより全然アプリ使いこなせて、はいはいはい、だからそれだったら生活できるのよって言われて、はい、結構衝撃やったんですよ ね、
ですね、今まではどっちかというと機能っていうかいろいろできるみたいなことがすごく価値だったんですけども、はいはいはいはい、逆に例えば高齢者とか認知症の方が増えてくると、はい、多機能よりもボタン1個がいいっていう世界が結構あると思うんですよ ね、
あすよね、
まあ、そういうことかなというふうに思ってました、はい、で押せば何かできるとか、はい、こう開ければ何とかできる、まあ、なんかそういう単純なものが結構これからの社会は、はい、
そうですね、
はい、まれていくかなと、
あの先言われてたその駅の案内を もうちょっと分かりやすくするっていうことを実際やってる駅とか、う
ん、ですね、日本にはまだなくて、はい、イギリスの方で、ね、あ、はい、認知症の、はい、取り組みをしている地域がいくつかあるんですけども、はい、そこでは鉄道の方でこう案内板を少し見やすく、はい、まあ、例えば字の大きさとか、はい、その表示を結構字がガーッと書いてあったのをシンプルにしたりとかっていうのはありますね、はい、あとはまあ具体的に駅で待合室で認知症の方が休憩できるようなスペースを作ったりとか、はい、認知症の方自身がこう鉄道を使われる時に困っていることとか、はい、ちょっとサポートしてほしいことみたいなのをこう実際にこうアンケートをしてですね、はい、でそれをもとに駅を改善したりなんていう事例はイギリスではありますね。
そうなんですね、
はい、海外やったら進んでるところもあるっていうところですね。
そうですね、日本も結構いろいろ取り組みは進んでる方ではあるんですけども、はいはい、特にこの認知症フレンドリーという考え方についてはイギリスが結構進んでいまして、つまり、先ほどその認知症フレンドリーというふうに定義したのはですね、その認知症って定義自体がちょっと不思議な定義で、いろんなこう障害が出てきて、はい、生活に支障が出ている状態というのが認知症の定義ですよね、はい、つまり半分病気の定義なんだけど、はい、半分は社会的なこう状態の定義、はい、つまり環境が同じ症状でも環境がこっちの社会では全然生活できない人がいるけれども、はい、ある社会だと生活ができちゃうかもしれないと、はい、これってつまり病気の定義としてはちょっとおかしいというか、ね、こっちだったら大丈夫じゃない、こっちは大丈夫ですみたいなので、なので認知症って半分はこう社会的なこう現象っていうか状態だと思うんですよね、はい、こういったこう社会の側を変えていこうっていうのがイギリスで今いろいろ取り組まれているのが基本的な根底への発想なんですね。それでイギリスだといくつかちょっと取り組みはあるんですけども、はい、今例えばその産業別に認知症フレンドリーな取り組みどんなものがあるかというのをまとめた報告書みたいなのが出てまして、はい、さっき の鉄道とか交通機関でもありますし、はい、あるいはこうスーパーとかですね、はい、小売業での、まあ、一番いい取り組みはこういうものですとかっていうのをまとめたものもありますし、はい、このそれぞれの企業の産業別にそういう報告書が出てるっていうのが、まあ、イギリスの取り組みの、まあ、一つ目の特徴ですね。
工事練習みたいな感じですか。
そうですね、工事練習と、まあ、その分野で困っていることを少しまとめたものですね。なので、まあ、例えばさっきの鉄道とかバスとか航空、はい、飛行機とかであれば、はい、交通関係で認知症の人が直面する課題ってこんなものがあってと、うん、で取り組みとしてはこんなのがありますっていうのをこう、そうですね、工事練習みたいな形でまとめていますね。なのでそういうこういわゆる医療とか福祉のまとめ方ではなくて、それぞれの業界ごとにまとめてるっていうのがちょっと面白いところかなと思いますね。なので、はい、ご自身 の、はい、産業というか企業は、はい、その工事練習を見て、はい、ここはちょっとできそうかなとかっていうのを、はい、まあ、実践していくと、
この企業やったら、はい、ここで成功してたら、
そうですね、
うちもちょっとできるかなみたいな、
ね、はい、そうですね、はい、っていうのを一つやってますね、はい、であともう一つは、はい、認知症アクションアライアンスというものがありましてですね、はいはい、それぞれの地域にそういったこうネットワークの組織があるんですけども、はい、まあ、例えば、イギリスで割と進んでいる地域の一つでプリマス市というところが、イングランドの南部にあるんですけども、はい、まあ、港町なんですね、人口20万人ちょっとの町なんですけども、はい、そこにあるプリマスの認知症アクションアライアンスというのに、何年か前にちょっとお邪魔したんですけども、はい、どういう組織かというとですね、まあ、いろんなこう業種の方たちが、はい、今大体プリマス100団体ぐらい入ってるんですけど、はい、集まって1年に1回こう、まあ、会議をするんですけども、はい、それぞれの方たちがですね、自分の企業とか自分の業種で、はい、認知症フレンドリーな地域を作っていくためにできることっていうのをこう宣言されて、でそれを1年かけてこうどれぐらいできたかみたいなのを翌年の会議で発表するっていうような仕組みになっていまして、
本当にも国全体が取り組んでるみたいな、
あ、そうですね、今のプリマス市の場合はプリマス市の中だけなんですけど、プリマス市の中に関係するいろんな企業とかですね、
はい、
例えばまあバス会社とか、はい、例えば図書館とかですね、まあ、あと教会とか、
教会もあるん
ですか、海軍基地とかです
ね、教会、はい、私教会行ってるんですけど、はいはいはい、やっぱりじっと座ってるのも大変ですし、はい、歌ったりするのも大変ですし、うん、でもまあ教会の人たちはね、はい、長年見てきてるから、はい、うまく対応してくださってるけど、
あ、そうですね、はい、でもそれぞれ例えば教会というものが生活の中ですごく大きな、意味を持つ方にとっては、はい、そこが生き続けられるってことはとても大事なことだと思いますし、
そうですね、
その方同士のグループの中でこう認知症ということをどう受けていくかみたいなこともとても大事なことだ。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実で カットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。